もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
66歳です。
結婚してます、今。
はい。
ご主人は何歳ですか
?70 歳です。
70歳。
はい。
で、今お二人で暮らしてるんですか
今、息子が一緒にいます。
あ、そうですか。何歳なんですか
息子は37歳です。
37歳。
はい、
わかりました。で、どんな相談でしょうか。
息子が6年前に結婚しまして、
はい、
子供がいるんですけれども、
はい、
奥さんが子供を連れて別居してるんです。
別居してるの。で、あなたのお孫さんは今何歳なんですか。
4歳と6歳です。
4歳と6歳、はい。
はい。それで息子だけ今家に来ているんです。
はい。
それで今2年ぐらい経つんですけれども、
うん、
これからどうしたらいいのかなと思いまして。
これから離婚しようと思ってんのか、それとも離婚ということは考えてないのか、そこら辺の話は聞いていないわけ。
うちの息子もあまり話をしないので、
うん、
私ばっかりモヤモヤしちゃって、こういう場合どうすればいいのかなと思いまして。
いや、こういう場合どうすればいいのかっていうより、はい、あなたがどうしたいということがはっきりしないと、
はい、
相談にならないでしょ。
私の希望は、まあ、子供が小さいから4人で住んでもらいたいっていう希望はあるんですけれども。
はい。それでどうしてそのことをはっきり言わないんですか。
それは言ってあります。
ということは37歳の息子に対して出てってくれということもはっきり言ってるわけですよね。
私はそういうつもりで言ってます。
そうすると問題はどういうところにあるんですか。
息子には出て行ってもらいたいんですけれども、慰謝料っていうか生活費というかもう払ってるんですね、嫁さんに。
うん。
で、一応まあそれを払ってるんで、
うん、
それでまた自分が一人で独立してアパート借りて入るというのは金銭的に無理だと思うんです。それで無理して出て行ってほしいとは言えないと思ってるんですけども。
だからそこが問題なんですよね。出て行ってほしいんです、あなたは。
はい。
でそれを言えないということはどうしてなんですか。
喧嘩したみたいな時に、まあ、言った覚えはあります。
で、あなたの意思をはっきり伝えて息子さんはどう言ったんですか。
はい、ちょっとそうですね、まあ、旦那はかわいそうだとかって言うんですけど。
だからここであなたが旦那がっていう言い方ってのもおかしいんで、
はい、
今あなたの意思を聞いてるわけです、
はい、
そうするとあなたの意思を聞いているのに、
はい、
意思を言えないんですよ。あなたこう思うんですとか、
はい、まあ、息子もちょっと怒り出すっていうか、きちっとやっぱり息子も答えられないみたいなんですよ。はっきりしないっていうか。
ね、
はい、
はっきり言いますけれども、あなたも自分の意思がはっきり言えない、息子さんもはっきり言えないっていうんで、この問題が解決できると思いますか。
そうなんですよね。それでこうなった場合にこう息子を追い出して方がいいのか、うちの方で、まあ、孫とかもたまに見たりするので面倒を見てた方がいいのか、そこでちょっと揺れ動いてしまっている部分もあるんですよね、
う
ん、
だからあなたの意思がどうなってるかということを聞いてるんで、これは誰が当事者かっていうと、はい、あなたが当事者ですよ。
やっぱりじゃあ私の気持ちをはっきり言ってもいいんでしょうかね。
いいんでしょうかって当たり前の話でしょ。
そうですか。
あなたの気持ちをはっきり言えないで、追い出す方がいいか追い出さない方がいいかって言って、そんなことは66歳のあなたと37歳の息子さんの意思がはっきりして、そしてじゃあこうしようっていうことになるわけでしょう、
う
で、今日のあなたの相談っていうのは、この37歳の息子さんが子供を2人お嫁さんのところに預けて一人で来て、この状態があなたにとって悩みの種になってるわけですね。
はい、そうなんです。
はい、わかりました。あなたの意思がはっきりしないので大変難しい相談なんですけれども、
はい、
この人がこうしなさいって言って解決できない場合はもう地球上どこ行っても解決できません。幼児教育研究の大原恵子先生です。
はい、こんにちは。
あ、お願いします。
あのね、今加藤先生にいろいろお話しましたよね。あなた言えないって言ったでしょ。
はい、
言えない時の状況ってのは自分が一番知ってるんですね。まず、はい、言えないって人はね、なぜ言えないかっていう時は感情で受け入れてるんです。
はい、はい、
その自分を知ってるんですね。で、あなたは最初に息子さんが来た時思い出してください。どのようにして受け入れたかです。
最初驚きました。
驚いて、そしてどうしました。
驚いてすごい責めて、お前が悪いんだって責めまくったんですけど、私が。
そしたら息子さんはいないです。なぜ私がこれだけはっきり言えるかというと、この息子さんの性格ですよね。はい、一つのアパートに住んでいた。
あ、はい、
で、何かがあった。で、はい、私は子供を連れて出るわよって言った。
はい、
残された彼はそのまま自分の家に帰ってきた。はい、一つはそれ、あ、そんな分かり方なんだ。二つ目は、じゃあその時の引っ越しとか、はい、家賃とか、誰が手続きたの。
はい、それはお嫁さんが自分で全部したんです。
マンションとかアパートの手続きですよね。
はい、
必ず法的に必要なものってあるでしょ。
はい、
それができて社会性って言うんですよ。はい、つまり息子さんは社会性に沿ってないんですよ。きつく言ってしまいますけど。
はい、社会性が
ない。
そう、私もそう思ってるんです。
今笑う時じゃないの、お母さん頑張って。あなたは真剣悩んでるんでしょ。
はい、そうで、
なぜ笑いでごまかすの。
いえ、それはもう私も気がついてて、
その社会性のなさを、
はい、
息子さんが、いや、帰ってきてよって時に、あなたは、そこで喧嘩はしてないはずですよ。
はい。
そうだ、あの時に息子を受け入れてしまったなって、それを受け入れることですよね、まずは。
はい。
言えないっていうのは意味があって、
はい、
ほとんどの方が入り口で、
はい、
安易に受け入れてしまって、時間が経つにつれて、だんだん邪魔になってくる時に、言えないってなるんです。
はい。
わかる？そしたらお母さんがもし愛があるならばですよ。
はい。
事実をちゃんと話すことが大事なんです。お母さんもうこの年なのって。もうはっきり言うことは、
はい。
2年前に受け入れたのはお母さん失敗した。
はい。
お母さんあなたが可愛かったしね。子供とね、はい、妻と別れて寂しいだろうと思って受け入れてしまった。
はい。
しかしこの2年間、あなた何やってるのって。このまま行くとお父さんも私も年取るのよって。
はい。
まずあなたが手っ取り早いのは、家にお金を入れなさいです。
それ言いました。
いくらって言ったの？
5 万円です。
息子さんの給料いくら？
いや、ちょっとよくわからないんです。20万円ぐらいじゃないですかね。
しっかりして、この息子さんがかわいそう。全部あなた感情的じゃない。で、息子さんは、養育も払ってるんでしょ、向こうの奥さんの方に。
そうなんです。ええ。
それでながら、5万って請求するの、あなた何考えてるの。今ね、息子さんが、あなたが少しでも愛があるならね、1万でも5000でもいいから、息子さんが苦労しない部分だけでもいいから、もらうことなんですよ。
そうですね。
取るってことではなくって、息子さんの社会性を教えたいんです。できたら、そのお金、大事に取っといて。必ず、その気持ちが、息子さんが分かる時期に、このお金が心の橋渡しになりますよ。そして夜何時とか、時間が不規則なの、彼は。
はい。残業ばっかりしてますよ、お金がないから。
あら。そしたらあなた、お嫁さんとの関係悪くなってしまって、お嫁さんから追い出された息子をね、
はい、
必死で帰ってきたのはあなたの家しかなかったんですよ。
はい、そうなんですよね。
そしたらまだ37歳でしょ。
はい。
あなたまだ若いじゃないですか。
はい。
ぐちぐちぐちぐち言わないで。
はい。
私がね、いつもね、食事って言うんですけども、
はい、
この40何年間子供を見てまして、 母親が、
はい、
贅沢の料理じゃなくていいんです、
はい、
本当に心を配ってる子供っていうのは、
はい、
優しい、反抗あります、反抗的にも、
はい、
成績も分かりません。でも最後の最後の踏ん張りは、食なんです。
そうだと思います。
あ、なぜ思うの？
いや、今なんかすごいこう苦難に満ちてるから、食事だけでもきちっと食べさせないとこれ乗り越えられないなと思いまして。
あなたそこまで気づいたんだ。そしたらまとめます。まずね、はい、あなたから出て行ってほしいの抜きにしまして、
はい、
この2年間であなたはね、はい、息子さんをある程度好き放題させたんですね。
はい、そうです。はい、
そしていながら子供をいるのにと馬が出る。
はい、
でも根底には息子が可愛いんです、あなた。やっぱり、
ああそうかもしれないですね。
じゃあ子供との心がつながる方は、
はい、
お風呂と、
はい、
シーツ、
はい、
それから食事、
はい、
あとは何も言わなくって、ただお小遣いをもらいなさい、はい、一番子供は変わります。これ分かるんです、子供ってのは。夜寝る時のね、
はい、
洗濯の真っ黒の匂い、香りですよね、香りとか匂いってのは子供の心を変えるんです。それから食事、あとはおかえりって言葉と言ってらっしゃいだけ
よね。
うん、これだけ守ってくだされば、家を出てほしいとか、うんうんよりももうちょっと様子を見ようと思う気持ちになるかもしれません。まずはあなたのイライラな感じは取れるかもしれませんし、お話聞いてもなんかそうですよね、食事ですよねっておっしゃるってことは何か分かってくださるなっていう一つの光を見たんですね、
はい、
で最後にですね、
はい、
お孫さんとか、
はい、
お嫁さんは出て行ってしまったんです、
はい、
向こうで求めてきたら受け入れること、
はい、
息子さんの世界には首を突っ込まない、
はい、
今じゃないんです勝負は。今は勝手にね、これは私に関係ないっていう切ってしまう生き方をしていると、
はい、
今目の前では軽くなりますけれども、
はい、
切った血は後で大変、はい、切り口はね、
はい、そうだと思います、はい、
ね、そしたら今、はい、2年間ここまで来たでしょ、やっぱり可愛いっていう気持ちと、はい、食事だけはこの子が死んでしまったのしまいですよ、あなた。
あ、私それだけはもう、
ね、そうなの。人間ってね、感情になるとね、いつでもいると思ってるんです、
はい、
でもいつか私もあなたもいなくなるんですよね、
はい、
それを考えた時に今の今感情を収めて冷静になって、
はい、はい、あのすごいさすが、あの幼児教育やられてる方で分かって教えてもらえたなと思います。
ありがとうございます。加藤先生帰りますね。
この問題は誰かが解決してくれるという問題ではないですよ、
はい、
それで放っておくと、はい、もっと大きな問題になってきますよ。
はい、はい、それもわかります。
それは大原先生のとの話でわかりました。
はい、
今のあなたの苦しみ悩みっていうのは、はい、今までの子育てのツケなんです。
はい、わかりました。
だからツケだから、
はいはい、
しっかり払うよりしょうがないんですよ。
はい、そうなんです。はい、
それが分かったらもう本気になって立ち向かってください、
はい、
どっかであなたはね、
はい、
誰かが何かが解決してくれると思ってるんです。
はい、
だから誰かが解決してくれると思ってるから、
はい、
いろんなことをこう思いますとか、
はい、
こう誰かが言っているということになっちゃうんです。
はい、
よろしいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました、
はい、
失礼します。
私はこうしたい、これは物事を解決する魔法の言葉です。